ネマアイラジオ、目のつけどころがシネマでしょ。まずは目のつけどころがシネマでしょ。映像業界のさまざまなシーンで活躍されているという方のお話を聞いてみたい聞いてみたい聞いてみたいというコーナーです、今夜は先週に引き続きこの方にスタジオにお越しいただきました。まずは自己紹介お願いします。
はい、神戸フィルムオフィスの土屋千佳です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。いやもう1週間待ち遠しかったんですよ、はい、先週もフィルムオフィスの土屋千佳さん登場いただきまして、新しい事業、神戸フィルムオフィスのね、シナリオハンティング女性というのを今年始めたんです、はい、神戸を舞台にした映像作品をもっとたくさん作りたい、世の中に届けたいという、でもそのためにはどうしたらいいんだろうって、これだけたくさんの、映像作品を撮る時のね、お手伝いをしているけれども、映画の中やドラマの中や CM の中で出てくる神戸の風景が必ずしも神戸が舞台だということは分かる作品ではないことも多いという、神戸って分かってほしいというシンプルな願いを叶えるために、
はい、
なんと物語、神戸を舞台にした物語を、ストーリーを書くということを助成するその取材に来る費用とかがあれば、本当に神戸に来て神戸の風、街、人を感じながら発見して物語を作っていってもらえるんじゃないかというね、とても豊かな新しい授業のお話をしていただきました。先週は土屋さん、思った以上にとても濃い内容の、募集が、16名の方が神戸を舞台にこんな物語を紡ぎたいということで、オンラインの面接が楽しかったっていうところまでね、はい、お話をお伺いしましたが、あの後私翔平さんと、いやもう16名全員神戸の話書いてほしいねなんて言ってたんですけど、ね、
もう16名のアイデアができているわけです
からね。そうですよね、
そうなんですよ。だからそこから絞り込むのがすごく辛い作業ではあったんですけどね、
どうにかその辛い作業をして絞り込んだわけですよね。
はい、
これ16名の応募総数から絞り込んで何名選ばれたんですか？
全部3名ですね。
絞りましたね。
かなり絞りました、激痩せですね
そうなんですよ、本当に、ね、もったいないですね、その後のね、13名というか13企画がね、せっかく書いてくださったのが本当に惜しい。
きっとまた花を咲かしますよ、今回選ばれなくても、ちゃんと芽が出てね、花を咲かして、はい、本当は書いた時のきっかけはこれだったんですよみたいなの、の話が伝え聞かれたらもう泣きましょうね。ねですね。
と思いますね。
はい、さあぎゅっと頑張って絞って、3名の3つの企画が選ばれたということですけれども、どのような企画なんでしょうか？
そうですね。一つは横幕さんという方が書かれた企画 で、でやっぱり港町神戸で花開いた洋食文化にスポットを当てたいっていう、そういう作品で、神戸と洋食という、王道的な感じもするんですけど、そこにまつわる人たちの人々の暮らしとか、そういうことも含めてということで、この企画一つ選ばせていただきました。
いいですね。映像で美味しそうな映像が流れてくると、なんでしょうね、ちょっとだけ体が前に行くというか香りを嗅ぎたくなるような、スプーンを片手に持ちたくなるような、そのオムライスに差し込みたくなるようなみたいなのがありますし、これ神戸と洋食文化、洋食屋さんが多いとか、ハイカラなというようなイメージって、我々関西の人間はね、この神戸はハイカラで港町って、洋食とかってイメージもありますけど、広域に全国の方がどれくらい認知されてるかっていうと、
確かに
意外と未知数かもしれないですね。
なのでそういうこともねあって、この取り上げてくださるのはありがたいなと思って、その洋食文化、神戸にで花開いたっていうことを伝えていただけるとありがたいなと思って、一つ、選ばせてもらいました。
全然話変わるんですけど、大阪の通天閣にビリケンさんいるじゃないですか、足の裏触ってだいぶこう足の裏がへこんでくるっていうね、神戸の洋食屋さんにすごくビリケンさんって並んでいたそうですよね。 もともとあの招き猫みたいな意味合いがあって、
はい、
なので昔はあの大阪っていうより神戸の洋食屋さんの入り口に、うん、あのビリケンさん、さまざまなタイプのビリケンさんがすごい並んでいたりして、やっぱり新しいもの、他の土地ではまだ広がっていないものっていうものが神戸でこう広まったりとかしたっていうお話なんかもあって、私たちでも知らないこととかね、
ありますよね。
ありますもんね、
う
ん、
ぜひそのエピソードはこの横幕さんにお伝えしたいと思います。
本当ですか、
はい、
一人のふわふわした人が喋っていた情報ですと言っといてくださいね。
ぜひ伝えて、そっから物語がストーリーが膨らむかもしれません。
うん、兵庫区さんのねお寺さんとかにもね古いビリケンさん残ってますけども、
ありますよ ね、
わあ面白いですね、ちょっと楽しみですね、どんな物語がこう紡ぎ上げていかれるのかって、
はい、
ちょっとまだまだ気になるので聞いてみますけども、はい、絞り込んだのが3つの企画ということですが、2つ目はどのような企画なんでしょう。
そうなんですね、2つ目が私たちにとってもすごく新しい視点だなと思いまして、
うん、
その実際にこの脚本家の方と監督が2人で街を歩きながら自分たちでこう会話していく、でそれをそのセリフが脚本になっていくっていうような、なんかこう街歩き即興脚本みたいな、そんな手法で描きたいんですっていう企画が、はい、届きまして、
ワクワクが止まらないですね。
いやそうなんですよね、
何も、まあ、何もない状態じゃないですけど、神戸にポッと来てそこで2人でこうだよね、うん、こうだよねっていうのが全部セリフになってシナリオになっていく。
そうなんですよね。でこの鈴木綾子さんっていう方がその面談の時におっしゃってくださったのが、まあ、この神戸の物語っていう形で言うと神戸在住の人が紡ぎ出すその登場人物が神戸在住っていうことが多いと思うんだけれども、はい、うん、あえて自分たち外から来て神戸の街を見る、その2人の会話っていうのも面白いんじゃないかなっていうふうなことをおっしゃってて、まあ、それ確かにっていう
私たちが神戸好きな私たちでは絶対に生まれない会話や発見がたくさんあるでしょうし、まあ、その図書館とかいろんなもので調べる神戸とはっていうものではなく、リアルな神戸で何を感じるかっていうことが作り上げられていくかもしれないですね。
そうなんですよね。で、まあ、私たちそうあのお伝えするしてなかったんですけれども、うん、その、まあ、選考させていただく基準として、はい、まあ、やっぱり映像化に近い企画かどうかっていうことと、うん、まあ、その企画に将来性があってチャレンジングな企画かどうかっていうことと、
うんうん
うん、まあ、神戸っていう街に、まあまあ、あのそれは物語というか作品の内容なんですけど、神戸に親和性があるかどうかっていうのと、まあ、私たちフィルムオフィスとか地域の方々とあの地域の方々に寄り添いながらこうあの企画を進めていってくださる方、まあ、それお人柄っていうこともあるんですけども、要はね一人で来て一人でじゃあ取材に出ていきますから、あとはほっといてくださいっていうような感じの
方は、まあ、缶詰でやりますからみたいなね、
ちょっとやっぱり私たちは違うかなっていうのがあったので、まあ、それも含めて、まあ、私たちとも会話して地域の方とも会話しながらその自分のプロジェクトを進めていっていただける方っていう視点でこう選ばせていただいたんですけどね。
ぬくもりが続いていくような企画っていうことですよね、そのような、視点で選んだもう一つの作品はどのような作品を選ばれたのでしょう。
これも面白い企画で、その、まあ、神戸といえば、まあ、文豪谷崎、まあ、笹山由紀とか、
はい、
まあ、そういう作品があるんですけれども、その谷崎が書いた谷崎潤一郎が書いたその作品の映画化とか映像化っていうのは多数あるんですけど、
うん、
谷崎潤一郎本人が主人公になった作品はないですよねということで、でその谷崎とその何ですかその時の谷崎のこの恋愛の話、
うんうん、
谷崎との愛のストーリーを書きたいというふ
う
におっしゃってくださった企画がありまして、でそれもまあ神戸で本当にあの綿密にリサーチして神戸に来てそれをあの書いていきたいんだっていうことで、
うん、 そのテーマだと実際に神戸に来てリサーチをすることによってバックボーンや枠がしっかり重厚なものに作品物語としては仕上がりそうな形になりますよね。
そうですね。だから谷崎とのマツコさんっていう、まあ、ちょっと不倫の関係だった人がいるんですけど
不倫っていうなんかちょっと面白いですね。あのジャパニーズポップスでなんかそんな歌詞ありそうですけど不倫みたいなね、はい、
そう、その不倫してた人たちで、でもまあまあそれをドロドロじゃなくって多分ね、分かんないですけどこれから書いてくださるんで
これからね、うんうんうん、面白いですね。土屋さんの願望も今垣間見えましたけどドロドロではなくてっていうね。
でも愛の物語を、
そのさまざまな愛の形があって、そのような生き様があってこんな作品が生まれたんだよという、はい、作品好きな方からはより作品を好きになるきっかけになるでしょうし、その例えばストーリーからその方が描いた作品っていうもので改めてね、作品をに出会うきっかけになったり、なんか、
ね、
神戸の街に立ってあのドロドロしてるかどうかわからないけどもうちょっと愛を深めようみたいな気持ちになるかもしれないですしね。面白いですね。あの選ばれた3つのその企画が、はい、その歴史を、養殖の歴史辿ってきた、そして現在に至るまでの豊かな歴史や人の流れっていうものがあったり、今の神戸を外からの人間が街を歩きながら感じたことをその場で会話にして紡ぎ上げていくっていう、今から未来、今から前というような企画と、それから神戸で作られた作品を作った方がその時代何を見てどのような時を過ごしたかっていう全く違う時間軸の企画となっていますし、
そうです、いろんなタイプのね、この全然違うタイプの、まあ、あの企画をこう、まあ、あえてってことでもないんですけど、やっぱりこう面談させていただいて
最終的には選ばれた、はい、ってことですよね。はい、いつか私たちに映像作品として ね届く日が来ることをゆったりとした気持ちでね、はい、楽しみに待ちたいと思います、うん、新しいシナリオハンティング女性という令和4年度の神戸フィルムオフィスの新事業について先週今週とお話をお伺いしました。またね、神戸フィルムオフィスのさまざまな活動気になるという方はホームページチェックしていただければと思います、はい、目の付けどころがシネマでしょ。神戸フィルムオフィスの土屋ちかさんにお話をお伺いしました。土屋さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取りオンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は映画、はい、いつかいつもいつまでも、この作品の宣伝プロデューサーをされていらっしゃいます谷中雅子さんとお電話がつながっています。谷中さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
この映画のタイトル、いつかいつもいつまでも、なんか声に出して言うだけで心にジーンと染み当たるような気がしますが、うん、どのような作品なのでしょうか。
はい、まさにこのタイトルのいつかいつもいつまでもなんですけれども、
うん、
これってあの脚本家の方が、オリジナルで書かれた作品なんですけど、
はい、
いつか出会う大切な人といつも一緒にいられる日常、そんな幸せがいつまでも続くようにと願うっていうのが一つのテーマになっておりまして、う
ん、はい、
偶然のいたずらで一つ屋根の下で暮らすことになった二人の恋とその家族のつながりを描くハートウォーミングラブストーリーになっています。
わあ、もうなんか今のお話聞いただけで、私いつかいつもいつまでもっていう T シャツを作って着たくなるぐらい心が温まりましたね。いつか出会う運命の人といつも一緒にいつまでもその幸せが、なんて素敵なテーマなんでしょう。
そうなんです。ただそのいつまでも続くようにというのは、やはり2人の努力だったりとか、周りの、関係であったりとか、2人の人と人とのつながりであったりとか、そういうことがすごく大切だっていう。ただただいつまでも願ってるだけでは幸せは手に入らないので、お互いにこう一緒に暮らすうちに、
はい、
絆が芽生えていって、で、お互いを理解し合い、自分もこう変わっていくっていうような、男女の物語になります。で、主演が高杉真宙さんが主演をしておりまして、で、ヒロイン役は関水渚さんが担当しています、
うん、なるほど。
はい、
なんかその初々しい2人が主演を務めているんだなという感じがしますが、これ、まあ、男女でもいろいろなキャラクターがあるではないですか、
はい、
気が強いとか引っ張っていくとか、
はい、
まあ、全く違う人間がそれこそいつも一緒にいつまでもいるためにはっていう困難な部分とかを乗り越えていかなきゃいけないと思うんですけど、この2人は一体どのような性格の、はい、登場人物なんですか？
ちょっと癖あり人物ですね。
気になりますね。気になりますね。
はい、で、この二人の出会いっていうのがちょっと面白くて、
はい、
実は主人公の乙秀くんというお医者さんなん、まだ若いお医者さんなんですけれども、彼はちょっと恋愛不器用男子なんですね。
なるほど。
で、自分のなんか感情を出すのが少し苦手だから、働いてる診療所の看護師さんたちにも、トシ先生って感情あるのかしらみたいな感じで言われている
子なんですね。なんかすごい想像
ができる。お医者さんなんで、大人のお医者さんなので、そういう男性なんです。で、実は彼は密かに憧れている女性がいて、で、その人の写真っていうのをずっと持ってるんですよ。ある時ちょっと一目惚れをして、ずっとその写真をこう心の中に彼女の思いを秘めて、で、まあ、そういう、こう自分の感情を出せないので、まあ、そういうところが不器用なんですけれども、うん、そうしたらある日その理想の彼女と全くそっくりな同じ顔をしている女の子が自宅にやってくるんですね。で、それを連れてくるのはおばさんなんですけれども、彼のおばが連れてくるんですけれども、
うん、
で、その子がアコちゃんっていう子なんですよ。だから、その俊英君にとってみたら、初めは自分の理想の大好きな女の子がなんでここにいるの、俺の家にみたいな感じなんですけれども、
うんうんうん、
実は全くの別人で、で、彼の中にはやっぱり思い描いてた彼女のなんていうんですかね、こう憧れの彼女の思いがあるから、
はい、
なんか美化してるんですよね。
あ、理想化してるわけですね。理想化
してるんですよ、うん、で、そしたらその実際アコちゃんっていう女の子がやってきたんだけれども、その女の子っていうのは、まあ、当然ですけど、自分が思い描いてた理想化した女性とは全く違うわけですよ、
うんうん、
それで、まあ、あることがあって、ここに関してはちょっと映画を見てからのお楽しみなんですけれども、まあ、きっかけがあって、彼のお家でアコちゃんが暮らすことになってしまった
と。急な展開。
そう、だから彼にしてみたら、ずっと憧れていた女の子がいきなり自分の家に、自分の家族とおじいさんと家政婦さんがいるんですけど、自分の家で一緒に暮らすことになってしまった、うん、さあどうしよう、ドキドキしちゃうんだけど、だけど一緒に暮らしてみたら、そのアコちゃんという子は、まあ、ちょっとしたこじらせ女子、
うん、
わがままに、まあ、思うようにはいかないし、
うん、
なんだよ
なんだよすんごい嬉しいけど複雑じゃんみたいな、
そう、うんうん、なんだよって、自分が憧れた女の子と全然違うじゃんかっていう彼の葛藤だったりとか、
はい、
あとは女の子にしてみたら、まあ、ひょんなことでそこで暮らすことになりました。だけどそんな、なんか彼が理想化してる女性とは全く別人なわけだから、それを重ねられても困るわけですよね、
うんうん、
で、彼女はなんでその町にやってきたかっていうと、やっぱりちょっと都会の東京の暮らしで なかなかそのうまく自分が表現できなかったりとか、自分の思い通りにいかなかったりとか、あとはその仕事だったりとか、いろんなことでやっぱり20代後半から30代って自分の人生を見直す時期かと思うんですけど、
葛藤がありますね。
葛藤があって、そこの海辺の町に彼が住む、俊秀くんが住む町にやってくるんですけれども、まあ、なんかちょっとしたこう心の葛藤を抱えているので、彼女自身も素直になれないっていうところが二人の出会いの始まりです。
へー、なんかお医者さんであったり、海辺の町であったりっていうのは自分とは違う設定なんですけれども、今の谷中さんのお話を聞いていたら、ものすごくなんかいろいろ思い当たることがあるというか、いろんなこう恋愛をしてきた人にはなんかこう自分の古傷がちょっとだけ痛むというかっていう感じ、その後どうなっていくのか、
そうですね、
知りたくなりますよね。
自分が自分の理想を追いかけてるのと、やっぱそれは現実が違うとか、やっぱり人生ってどこかでこう折り合いをつけていかなければいけないとか、
はい、
恋愛も結婚を目の前にして本当にこの人と一緒になって幸せになれるんだろうかとか、やっぱそういうことを経て来ている2人だからこそ、いろんな失敗を繰り返してきて、ちょっとこじれてしまったり、ちょっと不器用になってしまったりっていう男性と女の子が知り合った時に、さあ2人はどうなのっていう、
誰もが共感するテーマをすごく丁寧に描いているんだろうなっていうのが、もうお話聞いていたらすごくわかりますし、これ谷中さんの説明を聞いていると、もう序章を見始めたのに続きが急に見れなくなる映画みたいな、もう嘘でしょ、ここ映画館じゃなかったのみたいな改めて映画館に足を運んで見なきゃいけないんだっていうことを忘れてしまうぐらい、ちょっと世界に入り込んで、しまいましたので、
多分この後もっともっといろんな人が登場していろんなドラマがありますから、これはもう単なる序章です。
もう谷中さんのお話をもう1時間でも2時間でも聞いておきたいですし、はい、私のいろんな個人的な悩みも聞いてもらいたいような気にもなってきました。悩むはね、はい、そうだね、そういう時期をねとか言っていただきたいんですけれども、まずは私の悩みも映画館に足を運んで、その2人がね、俊秀くんとあくちゃんがどのように進んでいくのかを見届けて自分の人生に落とし込みたいと思います、リスナーの皆さんも本当にね、今多分映像が思い浮かんで急に映像がなくなったみたいな気持ちになっていると思いますので、はい、谷中さん、この映画、気になる映画、いつか、いつも、いつまでも、いつからどちらの映画館で上映でしょうか。
はい、10月14日金曜日から全国で一斉公開されます。
はい、皆さん明日から全国で公開されますので、ちょっと今夜だけ我慢してね、明日ぜひ映画館に足を運ん で、はい、谷中さんのお話が序章だったんだということをね、ぜひ映画館で味わって、
ぜひ、なんか秋にぴったりの本当に心が温まる映画だと思います。ぜひ映画館で見ていただきたいです。その空気の中で見ていただきたいなと思います。
は
い、
ありがとうございます。ぜひ映画館で秋の季節も楽しみながら温かい映画と出会いたいと思います。先読みシネマ情報、本日は映画宣伝プロデューサー谷中雅子さんに、いつか、いつも、いつまでもご紹介いただきました。谷中さん、本当にありがとうございました。
どうもありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら、今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。